宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第164回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？ほんと皆様お元気ですか？健康ですか？あのね、宮永はなんとか元気です。ちょっと弱りかけた日も実はありましたけれども、アルコール消毒と栄養補給をしっかりして持ちこたえました。でもね、実はペドー劇場パンデミック、未だに継続中なんですよ。まあ最初のね、お姉様が倒れ、お兄様が倒れ、もう一人お兄様が倒れ、若手がゲホゴホしているうちに主役は寝込み、長老も寝込み、客演のお姉様方はなんかツイッターで不穏な発言をなさっていてですね、そしてとうとう演出家も発熱した模様です。噂です。なんかちょっとね、みんな体調を整えましょうとか言ってお稽古をね、一日減らして休養日ができたんですよ。まだ来てないんだけど、その日はそれができた矢先です。大丈夫か、大丈夫なのか、追悼公演。いやまあね、風邪ひくなら今のうちって話ですけどね。それにしたって大流行しすぎです。そうようやくね、今回の座組でまだお会いしてなかった最後の役者様が合流されまして、一応全員と面識ができました。まあね、まだね、全然お話ししてない方っていうのもねいますけどね、ゲストさんとかはお顔を見たぐらいで全然お話なんかできてないんですけれども、一応今回の舞台に上がる方全員と顔を合わせることができました。そして宮永が早速稽古中にいじっていただきました。すいません、ありがとうございます、ごちそうさまでございます。はい、いや本当ね、風が元気に飛び回ってるお稽古場なんですけれども、笑いも絶えないお稽古場でございます。風邪菌にも共演者様にも油断のならないというお稽古場になっております。ぜひぜひ見に来てくださいませ。ペドー劇場中村秀俊追悼公演オールウェイズ、チケットは現在好評発売中です。公演時間や詳細は番組ブログをご覧ください。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。マイマイが好きな花は何ですか？生けやすさとかいろいろあると思うので、生け花として好きな花も教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、好きな花、いろいろありますけれども、まず、別格で桜の花は好きですね。あとね、サンダーソニアという花が好きです。のね、オレンジ色でなんか釣り鐘がいっぱいぶら下がってるみたいな形の花なんですけれども、これがね好きなんですけれども、生け花ではちょっと生けづらい花なので一回しかチャレンジしたことはありません。あとね、そうだな、スイートピーも好きですね。 うん、これは生け花でも使いますけれども、茎が細いので生け花ではあまり得意な方ではないです。あと街中で見かける花ではシャガっていう、あのなんだろうな、アヤメとかそっち系の形のちっちゃい花なんだけども、それが好きです。で、生け花として好きな花は、バラとかトルコキキョウとか、使いやすくて好きです。茎がしっかりしていて剣山に留めやすいお花っていうのはもう大好きです。あとね、グラジオラスとかも好きです。まあ、総じて言うと割とのどかな感じのお花とかがお花として好みで、生けやすくて丈夫なお花が生け花的に好きです。まあでも葉物とかね、煮物とかも入ってくるからね、生け花だとね。ああ、そうそうそう、だからヒペリカムっていう赤い実や緑の実や、まあ、たまに黒っぽい実のついている花材も好きです。そんな感じです。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、帰ってきたお散歩小道。はい、先週末はですね、横浜鶴見にあります大本山総持寺の二祖賀山伝寺650大延期記念創上花展っていうのを覗いてきました。なんだ、何言ってるか全然私がわからないぞ。ですね、要するに大本山の総持寺の二祖、なんか作った人のもう一人の方の賀山伝寺っていう人がいるらしいんだけど、だけどその人の、まあ、法要ですね。が、650年祭とかそういうことなのかな？があって、それの記念で、創上花展っていうのがありましたと。はい。で、古流大観流からはですね、家元先生と福家元先生、それから、横浜地区にお住まいの先生方5名が参加されていました。古流大観流の他には、宝道流さんだったりとか、宗神古流さん、あと有名な池の坊さんの作品も並んでおりました。なんかね、その創上花展の創上っていうのが伝えるっていう意味らしくて、だから流派のお花の中でも伝承されている角花とか聖花って言われるものが並んでおりました。あのね、宮永だと、その古流系なわけですね。古流大観流だから古流。で、いつかは、お聖火を勉強すると思うんだけども、まあね、でもね、実は、池の坊の立花も大好きだったりします。そう、あのね、以前、金沢の花展で、デモンストレーションの司会をずっとさせていただいたことがあるんだけども、その時に、立花について説明しながら生けてくださったデモンストレーションがあって、池の坊の井上三郎先生って方だったんだけど、それがね、もうお話がね、とても面白くて興味深くて、で、その生けていかれるのもものすごい手際が良くて、しかもこう、やっぱりスタイルとしてかっこいい。あー、立花ってかっこいいんだなーって思って見ておりました。それ以来どうも立花が気になる。まあね、自分の流派にない形のお花っていうのは、まあ自分は生けることがないんだろうな。まあそうだよね。普通はないよね。去年のつなげよう花の心で、三流派の先生がそれぞれ自分の流派じゃない生け方で花を生けるっていうデモンストレーションをしたことがあったけども、それって本当に、なんだろう、アクロバティックなというか、珍しいアプローチの方法だったと思うので、なかなか自分の流派の形以外でいけるってことはないと思うんだけど、でも逆に、ああ、あれをいけることはないんだなって思うとちょっと残念な気もします。だってかっこいいんだよ。かっこいいんだよ。いや、あれも好きって感じですね。はい。で、まあそんなお花を見ていましたらですね、福山本先生がですね、鶴見にはリトル沖縄があるんだよと不思議なことをおっしゃい始めまして、何ですかそれ、リトル沖縄みたいな、沖縄県の出身
の方とか2世3世とかが多いらしくて、鶴見って沖縄料理とか有名なんだってね。ネットで見たら本当に有名だったみたいでびっくりしました。で、まあそのリトル沖縄があるらしいというので行ってみようと思って行ってみたわけなんですけれども、と言ってもそのリトル沖縄がどこにあるのか全然分かってないまんま移動を開始してしまったんですね。うん。まあとりあえず駅のどっち側なのかっていうことと海の方だよっていうことは教えてもらって、その二つだけを頼りに歩き始めました。リトル沖縄、いやもとい目指せリトル沖縄。うん。なんかその沖縄出身の人とか、あとね沖縄県人会、同じことか、なんか沖縄県人会っていうのの会館があるらしい。沖縄食材のお店もあったりするらしいです。はい。なんで伝聞なのかというと、実はたどり着けなかったからです。いやね、どこにあるかよくわかんないから、とりあえず鶴見沖縄って入れて調べたの、 Google で。そしたら、あ、スマホでね、スマホで Google で調べたら、なんか商店街らしいと、そういうところにあるらしいと。でもちゃんとね地図は見なかったから、っていうかもうだいたい地図見てもよくわかんないしさ、だってそもそも自分が今どこに立ってるんだろうっていうレベルで悩んでるので分かんなくてですね。だからまあどの商店街なのやらっていう感じで歩き始めたんですよ。いっぱい商店街があったんですよ。でもね、日曜日だったからなのか分かんないんだけど、かなりお店が閉まってて、てかないよ。一個だけね、あ、これ沖縄料理って書いてあるねっていうのが駅の近くにあったんだけど、でもその辺に沖縄がいっぱいあるわけでもなくて、ないよーと思いながら進んでさまよっておりました。そしたらね、うん、あの塩田地区センターってところでお祭りをやってて、もうさ、お腹も空いてたし、もういいよ、もういいよ、なんかこれでいいよって思って水豚をいただきました。はい。なんかお祭りはね、その辺ってアジア系の方も多い地域みたいで、トッポギとかなんかビーフンとか、他にもそのお国柄の出た料理が出てましたね。あのほら普通の焼きそばとかかき氷とかあるんだけど、あとなんだっけ、フランクフルトとかもあったんだけど、その中に外国的なお料理が混じっておりました。で、あ、そうそうそうそうそう、そのスイトン食べたんだけどさ、スイトンの売り場のところにさ、ベジタリアンって書いてあったのね。で、ベジタリアンって書いてあるのに思いっきり肉入ってて、いやすごいいっぱいじゃないんだよ、ちょっとだけど肉入ってて、いや、あのベジタリアンちゃうやんみたいな思ってさ、え、なんで、どういうこと、どういうこと、なんでベジタリアンだったのみたいな思ったりもしました。まあそういうわけでね、お祭りに出くわしてちょっと元気が出たのでまた歩いていたんだけど、そしたらね、なんか工場地帯っぽくなっちゃうし、どんどんどんどん家とか全然一般的なお家とかない感じになってっちゃうし、心細くなるし、なんか弁天橋っていう駅があったので、それに乗って鶴見駅に帰りました。なんかね、そうそうそうそう、弁天橋の駅っていうのは多分工場の中にあるっぽ、な、違うか、工場に囲まれたようなところにあるっぽかったんだけど、そこの線路で猫がね遊んでて、それはなんかのどかな感じでした。あー、ちなみに見つからなかったリトル沖縄っていうのは、お祭りに釣られてまっすぐ進んでた道があったんだけど、あ、これ後であの地図を見たやつね、進んでった道があるんだけど、そこを進まないで曲がった方にも商店街があったんだけど、あっちなんかなさそうだなって思って行かなかった、その商店街にあったみたいです。鶴見駅からは結構遠かったです。うん。でもなんかこれは悔しいので、次に掃除時にまた行った時とかはリトル沖縄目指してみたいと思います。沖縄系ドリンクがいっぱい売ってるっていう不思議な自動販売機も見たいし、沖縄料理も食べたいです。でも居酒屋さんとかに入るなら夜の方がいいのかもしんないよね。うん。っていうか、なんか中華街みたいなのを想像しちゃいけないよっていう風には書いてあったので、なんかポポポポっと あるのかなって想像してるんだけども、そんなあの賑やかな感じではなく、あれここも沖縄だねみたいな感じなのかなって思ってるんだけれども、次回こそはたどり着いてみたいと思います、リトル沖縄。というわけで今回のお散歩はザ・迷子でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、今週の一冊、今週はですね、ちょっと物語ではないんですが、月刊たくさんの不思議2015年9月号、カタツムリ小笠原へという子供向けの科学雑誌みたいなのを読んでみました。これはですね、あの小笠原のカタツムリがどういう種類がいるよとか、まあ、どういう風な違いがあるよみたいなお話なんだけど、カタツムリのね、卵の数の話とか載ってて、内地のカタツムリってな、ちっちゃい卵をたくさん産むのね、それは卵を食べられちゃう可能性が高いからたくさん産むんだけど、小笠原の場合は卵を食べる天敵がないから大きな卵を2個だけ産んでるとかね。でどっちかっていうと大きく生まれた方がカタツムリ同士の競争に勝てるから、そうなんだ。あとねこれカタツムリと関係ないんだけど、最後にね、あの新聞みたいなのがついてて、不思議新聞って、でテーマがね、夏休みが済んで新学期なんだけど宿題忘れちゃったっていう、その時に先生に言う言い訳を考えようみたいな記事があって、いやアホやんみたいな、絶対信じてもらえないやんみたいな言い訳がいっぱい載ってて、それが面白かったです。小学生ってこんな感じだっけ、こんな感じだっけとか、うん、あの秋にもなってね、夏休みの話してますけれども、うん、面白かったですよ。たまにはこういうのもいいよっていうか、割と宮永このたくさんの不思議とか小学生向けの科学雑誌みたいなのは大好きです。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。